皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私クリーンティーと
ママと
ホネストでございます。
はい、2015年11月20日の第228回、でございます。
はい
はい、
あれ、ホネストさんっていくつになられるんですかね。
うるさいよ。なんで、こう、例年ね、全然そっちから取り上げてこなかったのに、いきなりこう、10の位が変わるってなった瞬間に、そちらから変わら、言ってくるのかっていう話。
いやいやいや、別にそんな、狙い合わせてはいませんけれども、ね。
今回は触れずに行こうかなと思ってたのに。
あ、そうなんだ。でもなんだかんだ言って、あの、エンディングでチラッと言ったりとか毎年してた気がしますけどね。
そうそう、今年はあえて触れないでおこうかなと思ってたのに。
そうなんだ。
これ触れちゃいましたよ、これ。30ですよ、30。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
私、ちょっとね、このタイミングで配信はしてますけれども。
うん。
日本にはいないですから。
ああ、そうですね。
自分の誕生日にね。日本にいないという事態でございます。
どちらに行かれるんですか？
ちょっと、United States of America の方に。
自由の国に行かれるんですね。
そうです。自由の国に行ってますよ。まあ、多分ね、この11月20日という日は、
うん、
あの、もはやアメリカにもほとんどいないという。
ああ、そうなんだ。
ほぼ飛行機の上というですね。
でもあれでしょ？もう、アメリカと言ったらさ、あのもう、バカでかい四角形のケーキみたいなので祝ってもらえるんでしょ？多分そしたら。あるじゃん、なんかよくアメリカの。
仕事で行くからね。
テレビとかさ、こんだけ。
仕事で行くから別にあの、知らないし。
あ、そう。
一緒に行く人、俺が誕生日って知らないし。だって、2、30人ぐらいいるのよ。
いや、俺わかんないよ。出てくるかもよ。で、バカでかい四角形のケーキが。
ね、
うん。
Happy birthday! みたいな話。ないでしょ。
そんかあれ、あれだね。一つ言えることは、ホネストさんじゃなくて、うん、オネストさんになってると思うんですよ。
オネストさんね。ああ、
向こうの
読み方的にね。
そうなんですよね、うん。ちょっとそこだけ残念かなと思って。
残念。
Happy birthday, Honest!
ホネストってなってくるから、いや、俺はホネストですと。
ホネストですと。あの、綴りは確かにオネストだけど、こう、H も読むんだよと。
おー、ジャパニ
ーズクレイジーみたいなね。
くだらない話だな、これ、いきなり。ちょっと大丈夫これ今日。
ちょっと方向性見
合いましたね。
今日の回やばくなりそうです、ね。
やばいですね。ちなみにちょっともう、一個だけ話もしてもいいですか、
うん、どうぞ。
あの、前回あの、日本の IT の話をしましたけども、ちょっと。
はい、はい。
で、それに関係してあの、ダイソンっていう掃除機のメーカーがあるじゃないですか。
は、う、
い、
んうん。
あれってあの、キーワードが、最近知ったんですけどね、キーワードがあの、吸引力が変わらない。ただ一つの掃除機みたいな、
うん、みたいなっていうかそうだね。
そういうアピールしてるじゃないですか。
してるしてる、
はい。あれ吸引力は変わらないんだけど、実際の吸引力めっちゃ低いっていう事実知ってます？
あ、すごい低いところで、
そう。
安定してますよってことが言いたいと。
日本の他の掃除機のメーカーに比べて。半分以下の吸引力なんだけど、それがずーっと安定する。で、安定はしているものの、他の掃除機メーカーの吸引力って落ちていくじゃないですか。
うんうんうん、
落ちた最、なんていうかな、落ちて最低値になったとこよりもダイソンの吸引力低いんですよ。
ダメじゃん、それ。
だから、変わらないって言ってるところは確かに事実なんだけど、そもそも絶対値低いよっていう。う
ん、なるほどね。
でも一応使えてるわけですよね。
あ、そうそう。なんだけど、低くても、うん、なんていうの？性能が劣るわけじゃないんですよ。
うん。
うん。だその辺の仕組みはうまくやってるみたいなんですけど。
だから、あれでしょ？その、まあ、そこそこ出てるところで他と比べると最低値だよってことじゃん。
そう。
うん。
いや効率がいいですってことです
よね。そう。だからアピールの仕方っていうかさ、その数字の見せ方が、すげえなと思って。
だから数字では言ってないもんね、だって。
あ、そう。あ、でも一応なんか、そのダイソンのウェブサイトとか見ると、吸引力が変わらない。他のね、メーカーのウェブサイト見ると、その吸引力っ っていう縦軸があるんですよ、グラフで。
うん、あ
で、吸引力がだんだん下がっていく、高いところからまあだんだん下がっていくみたいな感じなんだけど、うん、ダイソンは吸引力の持続率みたいなのが縦軸なんですよ。
なるほど、なるほど。
だからそれが他のメーカーに比べて 100% のまま行きますよ、みたいなね、指標になっていて。いや、なんていうかその、キーワードというかさ、バズワードじゃないけど、なんていうのかな、こういうの、マーケティングのそのキャッチフレーズみたいなのって、すげえ大事なんだなと思って。
すごいよ、やっぱり。だ数字の見せ方だよね、
あそうそうそうそう。
いや、本当に最近、ま、いろいろな分析をしてますけど、うん、お仕事でね。あの、一見、パッと見全然、あんまり影響なさそうだなっていう数字も、こう、すごい近寄ってみると、なんか影響あるように見えるな、うん、みたいなこともあるんですよ。
う
ん、ね、そういう見せ方をすることが逆に言うとできる。だから、あの、なんだろうな、1年間のグラフで見ると、まあ普通に推移してるじゃないっていうグラフだったとしても、
うん、
7月の1ヶ月だけ見ると、異様にこの日だけ売上が上がってますみたいな見せ方にすることができるんですよ。
ああ、そう、年間だと平均的にこうあんま変わってないなと思うけど、そうそう、クローズアップしてみるとここだけピンとなってるみたいなね。
たった1日だけすごい上がってるように見えるけど、実は横軸というか縦軸のね、そのスケールがすごい細かいところになってるんで、ちょっとした動きでもすごい上がってるように見えるよっていうね、そういうマジックがあったりとかね。
100、マックス100とした時に80からのグラフになってたりしますよね。
そう、そうそうそう。
とんがってる感を出したい
な、ね。そういうこと、そういうこと、それ。
あるある。
そういうのがね、やっぱ見せ方としてできるんで、数字はね、皆さん、ちゃんと見なきゃダメです、ね。
騙されるよね。
グラフで見ちゃうから、人間ってグラフで出されると。数字見ないから。あ、本当だ、上がってると思うから。
まあそういうところでやっぱり、なんていうのかな、数学じゃないですけど、そう数字にちょっと冷静になるっていうのは大事ですよね。
うん、意外と、数字に強いっていうのはね。
その、そういう、単にグラフ見るだけだったらいいですけど、例えば人生設計においてね、保険料の支払いとかさ、
そうです
よ。そういうところでもういろいろグラフで出てくるじゃないですか。このさ、これがあの20年後のシミュレーションになりますみたいなね、そういう。
なんで窓口行っちゃってんの
騙されないぞっていう。
グリッチーさんで申し上げますと、こちらね、掛け捨てではございますけれども、非常にお得なプランになってるんですけれども、いかがでしょうかみたいな、
ね。そう、もうそこに対して、ね。
めちゃくちゃイラッとくるじゃん、それ。入んないっすよ、そんなの。
いや、いるよ、そういうの。
今、います
よ。だから、うままさんもこれ、もしかしたら、可愛いお姉ちゃんがそれ持ってきたら入っちゃうかもしれないよ。
まあ、気をつけましょうという感じですよね。ねうんはい。まあ、
なんで、オネストって話からそんなところに話が行ってんの
か。そうか。いや、いきなりダイソンの話するから
さ。まあ、ね。そう。あまりオネストになりすぎると、またいろいろ騙されちゃいますよ、
ね。正直者ね。
そう、はい。はい。そういうことになります。そう、はい、まあそういうふうに無理やりくっつけて
あげたの、それ。
はい。まあそんな。
無理やり感半端ないけど、今。
まあね、見せ方です、そこはね。はい、
そうね、
はい。ということで、番組コンテンツに入っていきますが、今回かけられタイムズ、うまうまさん。どういう内容でしょうか、
はい、そうですね。ちょっとあんまりニュースっぽくはないかもしれないんですけども、はい、まとめサイトでね、意識高い系 SNS 投稿ランキングみたいなものが発表されてましたので、
うん
まあ、ちょっとそちらを今回は、我々結構 Facebook で収録終わった後になんかちょっと話したりするの好きじゃないですか。
なるほど。
好きだね。
そういう話してたんで、まあ、意識高い系の、ちょっとうざいと思われてしまうですね。
はいはいはい、
SNS 投稿ランキングっていったものを、うん、ちょっとご紹介したいと思います。
わかりました。はい。じゃあ、井戸端カオス、こちらのホネストさん担当ですけども、こちらのテーマはどうでしょう？
今日のテーマはですね、平等って本当にあるの？っていうね。
重いですね、なんか。
またまたちょっと、前回とは違う重さがありますね。
これね、僕、うん、結構重いと思ってるんですけど。
重ためでいこうと。
いや、重いためだけど、ちょっとまあ、明るめにね、行きたいな、うんと思って今日ちょっとこれを取り上げようと思いまして。
なるほど。デザートだけど食べたらずっしりみたいな、うん、そういうイメージですかね。
普段やっぱり生活する上で平等とかね、やっぱり最近よく聞くわけですよ。
はいはい。
なんかこう男女平等とかね、これはもういや平等なんだからみたいなのが結構あると思うんですけど、うん、本当の平等ってなんだろうねっていうことをまあ3人でね、うん、考えていけたらいいかなと。いうふうに まあ、これは井戸端カオスネタかなと思って温めてます。
本当にカオスですね。
うん、カオスになりますね。はい、パート2とかありそうな感じですからね、これは。
そうね。うん。
はい。わかりました。じゃあ早速ね、かけられタイムズから参りましょう。
はい。意識高い系 SNS 投稿ランキングってことでですね。
うん。
今回は、暇人速報さん。
はい。
またも活用させていただいておりますけれども。
よく活用してるからね。
そうですね。まあ、この記事で、11月2日、ちょっとまあ古くなってしまってるんですが、収録ベースではちょっと新しい記事として、なってね、うん、ちょっとニュースとして取り上げています。うん、まあ、エキサイトニュースのから来てるんですけど、もともとは、グーのランキングを使ってます。
グーってまた久しぶりに聞いたな。
久しぶりだな、グー。
まだあるんですね、みたいな感じなんですけども。うん、まあ、何かというと、うざいと思われてしまう、意識高い系 SNS 投稿ランキング。
うん。
我々がよくネタにするやつですね。
はい、うん、そうですね。まあ、その、SNS を見たときにたまに目にする意識高い系の投稿。
うん。
まあ、なんか別に、見てるだけならいいんですけど、たまにこう、イラッとしてしまうとか、
うん。
なんとなくちょっと、引っかかってしまうようなことって、皆さんありますよね、ということで、
うん。
こんなランキングができてしまったんですよ、ということで。まあ、ここでは17位まで紹介はされてるんですけれども、まあ、それに対して我々3人、どう思いますかみたいな感じで、うん、サクサクっとですね、感想を述べていきたいな、と思います。うん、で、これ別に、SNS の何とは言われてないんですけど、まあ、見た感じ、Facebook かなと思いますので、
うんうん、
まあ、我々3人、Facebook 普段使いながら感じるお話をですね、できたらいいんじゃないかなと。思いますよ、
うん。
はい。お二人はちなみに Facebook などですね、SNS を日課として閲覧するっていう習慣ってついてますか？
日課として、まあちょっとね、Facebook をダダ見するっていうよりかは、いろいろとグループでやり取りしてるところがあったりするんで、その、はい、なんていうの？そのやり取りに使ってます。
あ、
うん、なんか、他人の投稿ずっと見るっていうよりかは、グループ。
フィルタリングしてるってことですね。
Facebook で、いくつかグループを作っていて、
はい。
そのグループでちょっと、まあ、ある意味その、地域のなんかプロジェクトみたいなのをちょっと進めてたりするやつがあるんで、そういう使い方だから、ね、うん、他人の日記を見るっていうことじゃなくて、その、コミュニケーションツールとか連絡手段に使ってるっていう。
ああ、
そういう感
じ。じゃあ、他人の、普段のフレンドになってる人たちのウォールというか、
うん、
投稿って言ったらそんなに目にしてはない。
そう、全部は見切れてないですね。
ああ、
うん、
まあたまに見れて
る。たまに見るぐらいだと思います。
ホネストさんはいかがですか？
まあそうですね。僕はちょいちょい見てますね。まあほぼ見る専門になってるかもしれないです
けど。ああ、一緒です。僕も自分から投稿はほぼほぼしないんだけれども。
うん。
まあ他の友達とかの近況がちょっと知りたくて。
そうね。
バラバラと見ていくっていうね。
じっくりは見ないかな。暇になった時にちょっと覗いて、ほーんっていう感じ。
うん。まあそうだよね。基本はそうでしょ。
まあそんな感じで我々3人なんとなくほーんという形で見てるということなんで。
はい。
まあ皆さんがどれくらい活用されてるのかっていうのはちょっとわからない部分もあるんですけれども、意識高い系の投稿としてランキングにの上位に上がったものを、まあそうですね、8位くらいから紹介しましょうかね。
お願いします。
なるほど。
はい。うん、まずですね、8位に上がってたのが、もうこの時間完全に家に帰れないわアピールという。
ああ、あるある。
あります？
ある？
あるよ。
あんまり見ないな。あ、まあ、東京だからかね。
友達にいるって話じゃないか。
あ、そういうこと。
そういうのよくあるよね。あ、なんか、
はいはいはいはい、
こう、リツイートで回ってるの見るよね。
回ってますか、ね、なんか、こんな時間まで仕事してる俺がいるみたいな、なんかそういう系の、うんうん、まあ、ツイートだったり、ツイッターもね、SNS の一部と考えてもいいとは思うので、
うん、
ツイッターだったり、Facebook だったりはいますね。
うん、この時間というよりも、なんだろうね。いや、もう、ずっと寝てないわ、とかさ。
あ。
あ
それはですね、完全上位の方に来て
る。あ、そうなのね。いや、でもなんかこう、やっぱそういう系多いよね。
多いですね。
さ、あの、同じ世代だとあんまないような気もするけどね。もうちょっと若めの世代じゃない？
あ、もう30くらいになるとないってこと？
そうそうそうそう。ずっと寝てないとかさすがになくなってきてる気がするけどね。
いや、うん。それもうね、寝ないとやっていけなくて。
そういうことか。
いや、まださ、ミクシーとかだったらまだあった気がするんだよ。
あ、そうね。20、そうだね。そうそうそうそう。20代かもしれないね。うん。
まあなるほど。
ちょっと、これ面白かったんで、ラン、順位は11位になっちゃうんですけど、ちょっとこれっちも紹介したいのが、うんうん、このメンバー最高という優秀な人材をアサインでき、かつ、慕われながらマネジメントできる能力の高い俺、もしくは私。
こういうのはね、稀に見るかもね。
なんか結構集合写真系で写って、稀に見るわ。プロジェクトリーダーやりましたと。という形で、この後打ち上げ行きました、みたいな。なんかそういう系の、まさにそれは意識高い系、
そうだね。
カテゴライズするかなと思いますけどね。
コメントにはメンバーからのコメントと、あと他の人からのね、すごいみたいなコメントが。
仕事だけに限らないよね、これ。
まあそうでしょうね、
それ。あ、もちろんそうです、うん。遊びとかでもいいと思
うん
ですね。
そうそうそう。バーベキューやっちゃいました的な。
うん、あるね。
ある。
ああ、あるね。よく見るね、バーベキューね。バーベキュー誕生日会。
うんうんうん。あと、ハロウィンパーティー。あ、あるある。家でやりました。
あ、そこまでね、広げるとあるわ。
なんで。
いっぱいあるわ。
お前だけ遅れてくるんだよ。
とかね。
みたいな。え、具体的すぎる？
いや、もう大体俺人イメージ、イメージ
どこでもやってるから。あ、そうそうか。なってます。
うんうん。いや、いるのよ。で、大体その主催者の子がね、うん。私すごいでしょ的なアピールのために載せてるんです
よ、
まあ、
うん、まあ俺とホネストの思い浮かべてる人同じだと思う。
一緒だ、一緒だと思うよ。うん、
で、その二人の話を僕がよく聞いてる。
そうそうそう。そうそうそう。そうそうそうそう。あ、そうね。
ありますよね、
いるよ。
いるいる。いますわ。
やっぱりどこでもやってるんですね。
やってますよ。う
ん、で、まあ、8位が、3つあるんですけど、
うんうん、
投票集一緒だったと。
うん、
はい、世界観変わっちゃったわアピール。
はあ、
これは多分なんかこうどっかの国に行ったりとか、あるいは影響を受けた本なんか読んだ時に
シンガポール
考え方が変わりましたみたいな、
うん。これも時々見ますわ。
シンガポールのね、プール入って写真撮っちゃう系で、ね。
世界観変わらないと思いますけど、そこは。
マーケーみたいなね。
いや、これはね、なんか
みたいな。
なんかね、新しいことを始めたみたいな投稿の場合がよく多いね。
ああ、
うん。
お茶とかね。
そうそうそう。
お花とかね。うん。
ただその、目的がわかんない時もたまにあるんですよね、うん。やっぱり投稿するからには何か目的があるじゃないですか。
うん。うん、
単純にそれに対して応援してほしい、応援っていうことなのか、なんか今後仕事として、紹介いただきたいっていうことが裏としてあるのか。
いや、称賛されたいだけでしょ結局。
まあ、あと、結局、な、投稿することが目的みたいになってる人いるじゃないですか。
うん、世界観私、今変わったの、ということを周りの人に認めてほしいんでしょ
知ってもらいたい、うん。だから自分の中で世界観変わった、じゃあこれから、うん、頑張ろうっていう気持ちで留めておくことができない人なんだよね。
うん。そう。変わった今を見てっていう。
そう。変わった今を見て、いろんないいねがついたことで、あ、変わってよかったなって思える人なんだ。
そう。で、その時点でまた世界観は元に戻ってるから、あんまり意味ないっていうね。そういう人ですよ。
めっちゃディスってるね、俺のね。
ん？何の話？
大丈夫かな？
まあでもなんかそれを見て、これ結局コメントまで見ちゃったら、まあ我々も負けかなってなりますよね。あー、
まあ、そらそう
だ。みたいな。
そうね。だから僕は見ないようにしてます。
大体でも、はい、見ていくと、もうこの人はこういう感じの投稿だな、みたいなのと流し読みの時点で分かるようになってくるから、
ね。あ、そうね。そうそうそう。パッとね。そうそう。なんか、ハワイでジャンプしてる写真。
あ、もう来た。もうスッとこう、スッとこう、スマホと、ものすごい勢いです。スクロールさせるから。
そうそう。
そうですね。はい。
はい。
ちょっとじゃあ、間髪入れずに。
あ、お願いします。
ねえ。同8位で、1日が36時間だったら、かっこ笑い、とかね。ちゃったり
する。これあんまり聞かないかな、まあ、これ
は。これ忙しいアピール。
あんまり見たことないですけど、似てるものとすれば忙しいアピールとか、
う
ん、
まあそうだね、
あとまあ、充実してるみたいなことですよね。
まあ、
楽しい時間はあっという間だから、みたいなのも含まれるかもしれないね。
なんかそうね。生産性として、なんですかね、1日で俺のできる仕事ってすごいたくさんあるから、
うん、
1日36時間だったら、もっとたくさんのことは1日でできるじゃんっていう、ちょっと自信に満ち溢れた感じ。
う
ん、
そういうあれだね、意識高い系類義語辞典みたいな俺らの中で作れそうだね。いっぱい
作れるね。
そうそう。これはですね、7位にもあります。自分が2人欲しいとか言っちゃうっていうところとすごい近い進行してるなと思いますね。うん、1日が36時間だったらっていう意味と、
うん、
自分が2人いればなっていうの、
うん、
まあ一緒かなというね。
うん、
そうね。
あります。で、6位には、業界の有名人の投稿をひたすらシェア。
うん。
これ結構あるんですよ。
これはまあありますね。
なんかあの、Facebook って身近な人の写真が出てくる中にたまに。
芸能人とかのね、投稿をこうシェアしてたりする。
キングコング西野がハロウィンでなんかゴミ拾い行きましょう。
ああ、見た見た、その投稿見たわ。
急に出てくるじゃないですか。これ、キングコング西野の活躍は Facebook 上どうでもいいと。フェイスブックで知りたいのはどっちかっていうと、この友達だったりとか、うん、まあ会社の人、フェイスブックで繋がってる会社の人とかの、近況とかオフで何してんのとかっていうところをね、なんとなく流し読みするっていうところはいいかもしれないけど、うん、芸能人のニュースは別に芸能人のニュースで見るよと、
うん、
まあいう感じがしますよね。
芸能人の投稿をリツイートする目的は何なんだろう。
まあ、
やっぱ賛同してほしい。
うん。シェアするだけじゃなくて、コメント付きでシェアする人もいるからね。
ああ、まあまあ、そう
か。なんか、それでなんか言いたいとか。
あ、そうです。批判してる人もいますよね。
あ、そうか。批判もある
んだ。これはどうかと思うみたいなこと書いて。う
ん、いや、だから、その、芸能人の人に対するアピールなのかな。
うん。だから、シェアっていうのがいまいちよくわかんないんだよね。
うん。
まあ、リツイートプラス、うん、なんなんだろうね。どういう目的でしてるか人それぞれかね。
ね、
俺はもうシェアってしたことないからね、
うん。うん。よっぽど面白い投稿だったらシェアするけど。
まあそうだね。
共有せずには得られないみたいな、そんな感
じ、うん。これはみんな見ても面白いやつだと思ったで、それでシェアすることあるけど、なんか、ね、その芸能人の人が普通に投稿してるものをシェアみたいなのはないな。
結局、これってみんな見よう見真似で Facebook とかやり始めるから、あんま目的考えずにやるんだよね、シェアって、ね。
そうなんだよね。目的がないのかもしれない、ね、
って思ってさ、
ね、
シェアって。
確かに一個一個重く考えると、うん、そんなにね、投稿できないですからね。
そう。
まあ、まあむしろまあそういうのも許されてるっていう自由な空間という意味で、前向きに使ってる人が多いんでしょうか。
まあ、
はい。5位。忙しいけど仕事超楽しくて充実してるアピール。まあこれは、
うん、それはよくある話ですよね。
よくある。
うん、
まあ仕事が楽しいみたいな投稿は結構
ありますね。
あります。
忙しいけど楽しいってやつね。う
ん、でなんか全然関係ないカフェのなんかあの、
なんかありますよ。
カフェみたいな写真
って
なぜ
か。
ある。
仕事について考えてみたとかいうなんかちょっと前置きが入って結構長い文章。
スタバのねフラペチーノを撮ってそのコメントがそれだったりするんでしょ。
ある。
でオチが見つからないが最終的にあーこのパフェ美味しいみたいな感
じ。あるある。
フラペチーノ久々に飲んだけど美味しいみたいなのでこう締めくくられてるパターン
あるある
こうね。
もう全然読んでないけどね、そういうの。
わ、うん、かるわかる。
なんか続きを読むってのをおっしゃうと、う一気にドーンって
長い。すげえ長いからね、それ諦めちゃう。
あるね。あるよ。
で、バーって読んでいくと下の方、落ちがね、うまく落ちなくて、なんか、
そ
う。あ、これ美味しいって終わってるみたいな。
そうそうそう。落とせないんだよね、大体ね。
まあでも、言いたいこととしては、まあ私は元気でやってるよっていうことをアピールしていた、見たいっていうことなのか、
う
んあるいは、僕ら3人ではあんまり分かんないかもしれないですけど、たまにその仕事について本当に真面目に、
うん、
今の仕事どうだろうって考えるのを文字に起こして、まあちょっと理由は分からないけど、Facebook へ投稿してしまうと。
うん、
まあ本当に悩み事でね、みんなに聞いてほしいっていうのがあるんだったら別にそれはそれでいいと僕は思いますけど。
まあそうですね。
はい、
そうね。
だからなんとなく、誰か話聞いてくれる人が欲しいっていう、うん、そういうメッセージもあるのかもしれないですよね。うん、なんかこれをただただ見てもらうだけでいいんですと。
うん、
だから言わなくてもいいんですと。
うん、
で、まあその指標としてはいいねがいくつつくかっていうのはやっぱりちょっと気になるだろうけれども。
う
ん
う
ん、
そうね。
うん。まあそういう気持ちという意味では、うん、なんとなく書いてる人の気持ちもわからないではないかなと。
まあチラシの裏感覚でね。
そうですね。
書いてると。
まあ見ていく まあ、ただまあ、意識高い系のランキングだから、まあ、こういうのは上位に上がってくるんだな、
う
ん。
まあまあ、そうですね。うん、はい。
4位。とにかく長文で投稿、連投する。
これもまあ、
ちょっと嵐に近くなってきましたけど、
まあ、いるよね、いるいる。まあ、
いるっちゃいるね。
Facebook で長文で投稿すると、だいたい続きを見るって出るから、導入部分でうんざりして続きを見るボタンを押さないタイプの人だね。うん、こっちから
すると。あれだね。なんか今こう考えると、意識高い系っていう言葉はさ、やっぱり SNS 発祥なんだろうね。
まあそうだ
ね。もともとさ、多分 SNS が、だからなんちゅうの、もともと多分意識高い系っていう言葉ちょっと小馬鹿にしてる感じがあるじゃないですか。でも、多分、それって SNS で言葉だけとりあえず意識高いように見せてる感じがする人とことを言いたいんだよね。
うん。
本当に意識高い人は別に尊敬に値するじゃないですか。
だって、本当に意識高い人はそんなこと言わないの、うん、
言わないし、もう行動で、を示すもんね。そう。基本的には。
つまり、言い方を変えると意識高い風に見せたがる系っていうような、う
ん。あ、そうだね。そういうニュアンスで言いたいんだろうね、これね。
そうだよ。うん、だから最近忙しくて、ちょっと凹んでたからママと沖縄行きました、みたいな写真は別にあげないわけじゃない。
それはまた、またまた。
うん、もうだいぶ。
金沢でしたっけ？
ピンポイントになってくるけど。
金沢でしたか、ま、忘れたけども。温泉。ママと温泉二人で入ってきましたよ、みたいな。
そん
な。
まあ親孝行してますね、みたいなことでしょ、それは。
旦那置いて行ってきました、みたいな。そんな投稿しないじゃん、だって。
う
ん
う
ん、
あと、よくこう、祖父母と行きました、みたいな、う
ん。あるあるあるある。
祖父母と仲良くやってます、みたいな。いや、もちろんいいんですけど。
いいんですけど。
それ別に、祝いでええやん、みたいな。
アピールすることじゃないよね、っていう。
そうなんだよ。だよ
ね、
結局、おじいちゃんおばあちゃんからすると、孫が来てくれたら嬉しいってなるんだけど、
うんうん、
孫からした時にね、結局これって Facebook に上げる前提で言ってるんじゃないの、うん、ってなっちゃいますよね。
アピールの手段として使われちゃってる感があるのが、ちょっと残念なところだよね。
まあ、素直にそれを喜べないっていうのは、逆にこう、ひねくれてるねって思われちゃうこともあるかもしれないから、うんうん、あの、どっちか両局面にね、の見方で見るのはあんま良くないとは思うんですよ、うん。
いや、でも人柄も、やっぱその人の人柄もあると思うよ。
仮にさ、まあね。いや、だから、そう、わかるよ。その人柄本当にいい人で、あの、なんちゅうの、そのアピールしてても別に違和感がないというか、純粋に幸せに思える投稿もあるからね。
グリーンティーさんがね、うん、なんか、あの、おじいちゃんおばあちゃんの家、久々に行って、うん、なんかこんなことをやってきましたって投稿しても、別に、うわ、意識高い系だなとは思わない。
思わないですね。
まあそう。
普段からそういうことをしてる人じゃないからね。
うん、毎回だから、もうなんていう、毎回やってたりすると、そりゃ、もういい加減しろってなってくるよね、だから。
うん。うん、だからこれは、こいつ絶対狙ってんだろうなっていうのが、なんか見え隠れする投稿だと、アウトだね。
なるほどね。
アウトっていうのが、どういう判断
だろう。ごめんアウトじゃん、意識高い系だなって思
います。ブロックっていうところまでいっちゃうのかっていうね、ところもありますけど。はい。3位。コミット、はい、アウトプットなど、やたらカタカナを使う。
あ、いるいる。
まあ、それもあるね。最近よくある。
何なんだろうね、あの横文字ね。
イノベーションとかね。だいたいあるん
ですよ。あるね。
ソリューションね。
スペックとかね。
あるあるあるね。何なんだろうね。本当にその意味分かってんのかなって思うよね、たまに。
まあ、コミットは多分、あの、ライズアップの影響だろうね。
そうだね。
そこから
結果にね、コミットしちゃうからね。
まあ、プログラマーとかだったらコミット
よく使うけどさ。
まあ、使う使う。
一般のさ人使わないでしょ、コミット
って。使わないね、コミットって。
そろそろね、プルリックとかね、来ますよ、そのうち。
いや、だからもう、もね、そこまで来ると分かんないもんだって。
分かんないです。
うん、はってなる。なんてってなっちゃう。
まあまあそういう、割と、まあおじさま系とかにもよくありそうな気がする言葉ですけど、うんうん、まあ若者も使って、まあこれによってね、意識高い風に見せたがる系の、まあ発言としてはよく見受けられるなということで3位に食い込んでおりますと、うん。
はい。
2位、もう30時間くらい寝てない、食べてないアピール。
あ、さっき言ってたやつね。
さっきホネスさんがちらって言ってた。
8位と同
等。ディフェネー的な、
うんうん。
これはまあ確かに見ます。二鉄で今ラーメン屋ですみたいな。
でもそれもやっぱ20代に多いんだろうね。
まあね、学生の時が多かったようなイメージがある、
ね。俺寝てねえわ、みたいな、うん。食べてねえわ、みたいなやつね。
逆に言うと、その社会人になってそんな生活してたら逆の、なんちゅうの、イメージ悪いからね。
うん。いや、ちゃんとしろよってなるからね。
そうなんですよ。あの、やむを得ず体調不良とかでいいんですけど、うん、暴飲暴食で体調不良でとか、自分での意思で勝手に徹夜してしまって、翌日他の人に迷惑かけるっていうのは、これはもう言語道断。
うん。
社会人としてあってはならないことだと思うんで。
なんだろうな、その、30時間ぐらい寝てないんで、あの、帰ってもいいですかっていうアピールだったら、まあわかるよ、うん。社会人でね。うん、いや、もう、すごい忙しくて、こう、もう、ずっと徹夜なんで、ちょっと帰っていいですかっていうならわかるんだけど、俺30時間寝てねえよ、すごいだろ、みたいなやつは、ああ、って感じするね。
まあそうだね。
まあこれは意識高いのか、あるいは仕事が遅いんじゃねえのっていう、逆に考えられてしまうこともあるので、うんね、
意識は別に高かない。
まあこれを使う際はお気をつけてって感じがしますね。
はい、
ね。はい。ってことで最後、1位。休日に会社にチェックインして多忙アピール。
は
あ。
うん。ああ。よくチェックインしましたっていうのはね、
うん。
出てきますよね。
出る出る。もう俺もたまにチェックインするね。いや会社にじゃないよ。休日に会社にチェックインしないよ、う
ん。なんか観光名所とかでしょ。
あ、そうそうそう。
普通はそうだよね。
あとはその都内の有名なこうお店とか、
うん、
そう。スカイツリー来たからスカイツリーとかね。もうだからそのポイントポイントよ。あ、ここ有名だからポイントしようみたいなね。
そもそもね、会社にチェックインとかしたくないよ、ね。
しないしないもう。なんで会社にチェックインしなきゃいけない。
チェックインってこういう珍しいところ来れたよっていう。
うん。
お知らせじゃないですか、うん。だからそれって意識高いでもなくね、単純に Facebook の投稿としては、
うん、まあ、あるからね。
成立してるものだと思うんですけど、まあ会社にチェックインっていうのはちょっとね、それは Facebook に載せてね、うん、意識高いですねっていうのは、どうなんでしょう。
意識高いっていうか、まあ、休日に会社行ってお前何やってんだって話だよね。
まあ忙しいっていうことを知らしめたいっていう。
だから、やっぱ忙しいアピールをする人イコール意識高い系になるのかな。この場合だと。
そうなのかな。
まあまあそんな感じで今ざーっとね言ってきましたけど、うん、まあもしかしたらお聞きの方々もあこれ結構やってたわみたいな。
もうだいぶディスったとかもあったりします。
まあそうそう、だいぶ僕らディスったのは一応理由があってね、まあその、うん、意外と自分で投稿してる時に他の人がどう思ってるのかって割と分かんなかったりするんですけど、うんうん、まあ見る側の人は結構こういうランキング作っちゃうくらいですから、
うん、
まあ我々さんにもだいぶ言ってしまってますけど、
うん、
まあ、あの、このランキング作った人たちも、そういう意図で見てますので、まあ、投稿のね、投稿する際に、自分が普段どういうキャラで、どういう
キャラ
で、ちょっと今一度、まあ、考えたり、参考すられるとですね、より良好な SNS ライフは過ごせるので、
うん、
たまにそういうのと自分の投稿だけ振り返ってみるとかもいいかもしれないですね、たまに。
うん、そうですね。
だから、総じて、その人のキャラクターによるよっていう話なんだよね。うん、
で、まあ、友達だったら誰しもみんな健康でね、健やかに、うん、人生をね、謳歌するというか、
うん、
いるよっていうのを写真付きで見れたりすると、ちょっと楽しい気分になったりするんで、うん、そういう意味では、Facebook とか、Mixi とかそういうのっていいなと思うんですよ。
うん、
まあ、片や一方で、ちょっとそこからさらにですね、自分の意識の方が高ぶってしまって、こういう投稿に行っちゃってる人、まあ偏りすぎちゃってる人、確かにいらっしゃるなと思いますので、うん、まあ今一度ね、こういうランキングも出てますよということをお知らせしてですね、まあ、自分の投稿、あるいは他人の投稿の見方をちょっと変えてみるのはどうかなと、
うん、
思います。はい。ということで長くなりましたが、タイムズの方は以上にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい。井戸端カオスのお時間でございますけれども。
はい。
うん。
今日は、平等って何ですかっていう話です。
うん。
ね。平等。 お二人は平等ってどういうふうにお考えになりますか？
言葉に詰まっちゃいますね、一瞬ね。
言葉に詰まっちゃう。やっぱ詰まっちゃうね。
まあ、等しく分け与えるという、
ね。等しく分け与える。
それ例え話をすると、分かりやすいですよね。
は
い、単純に、二人でジュースちょうだいって言って、兄弟とかでジュースを分け合うときに、
うん、
お兄ちゃんの方が呼ぶ、多めとかじゃなくて、平等だよって言って、
300ml ずつっていうね。
同じ傘に合わせようとしていくんだけど、結局どっちかのコップの方がちょっと高みになってしまって、調整していったら満杯になってしまった。そういうお話ですよ、ね。
まあでもこれは、
あるあるだね。
ちょっとやっぱ個人的に思うのが、平等と公平は違うっていうね。
ああ、で、もうその話いっちゃいます？
ああ、そこ行きたかった。
まあ書いてない。
確信に触れるところにいきなり。
そうなんです。平等と公平っていうのは、まあ公平とか公正とかね、うん、まあそういうものは違うと。
うん。
いうところもありますけれども、まあ、そもそも平等って何でしょうというところで辞書を引くとですね、今日は、縁があるのか、私が引いたのがたまたま偶辞書だったんですけど、平等、どう書かれてるかというと、うん、偏りや差別がなく皆等しいこと、またその様、うん、これが平等、
うんう
ん。ね。これは平等なんだと。
うん、
で、まあ、例文として利益を平等に分配するとかね、
うん。
男女平等とか書いてありますけれども。平等というものをね、いろいろこう突き詰めていくと、完全な平等というのはないんじゃないかと、いうふうに感じるわけなんですよ。
じゃあ何においてですか？
すべてにおいてね。うん、平等って、平等って、何っていう感じになるわけなんですけど、そもそも男女平等って何？
男女雇用機会均等法とか。
あ、とかね。そうそうそうそう。はい、男女雇用機会均等法はまあまあわかるんだけど、
うん、
男女平等って何だろうって考えると、男女平等ってみたいな。ってことになってくるんですよ。
なんか、例えば、ホネスさんが身近に生活してるときに、
うん、
なんかそれを男女平等っていうことを、なんか間違った、誤用して使って、なんかこう、納得できないこととかが身近にあったりしたってことですか？
いや、なんか最近、仕事中にこう、ラジオが流れてるっていう話をよくさせていただくんですけど、街中の声とかね、いろいろこう拾ってくる番組があったりして、はい、まあサイトとかでもよく見るんですけど、例えば、女性専用車両、ありますよね。
うん。
はい。
これに対して、男性専用車両はいりますかっていう質問をしてるのがあったんですよ。
うん。
うん。で、その答えは、まあ、いろいろ千差万別なんですけど、いらないっていう人が、いらないんじゃないっていう人が多くて、それの大半が女性だったりするんですよね。
うん。
うん。
でも、女性専用車両ってそもそもなんかこう、女性を特別視するために作られたような感じがするじゃない。
まあ、痴漢とかね。
そう。
痴漢ってその逆の事件でそんなないですよね。
うん。男が痴漢されて逮捕ってないじゃん。
ないですよね。そういう系のニュースはあんまり聞かない、
ね。
まあ、
なりにくいっていうとこだろうね。
うん。
なんていう、痴漢のイメージの方がどうしても強いから。
そうね。
うん。実際なりにくいっていうだけなんだと思うんですけどね。うんうん、
衛生的にその、男性と女性でどっちが身なりしっかりしてるかって言われると、女性の方が圧倒的にしっかりされてて、
あ、そうね、
男はね、もうどうしようもないくらいに汚い人いるんですよ、本当に。
まあ、中にはいらっしゃいますね。
本当にね、本当に勘弁してほしいわって。まあ、その場合はちょっと透明の席に行ったりするんでいいんですけど、うん、それってでも自分だけしか守れてないですからね。まあ、だから、明示的に女性専用車両があって、うん、まあ、そういう、ちょっ と極端にちょっとね、ダメージを被りそうな機会を、セーブできるっていう 意味はあるかなと思いますけどね。
まああれはだから平等の理想的な形ではないっていうことですね。
ないですね。
だから
単純に迷惑防止のための措置って感じですね。うんうん、
そうなんですよ。で、あと男女雇用機会均等法で、男女をね、平等にこう、雇って同じ条件で雇わなきゃいけないっていう話もあったりするんですけど、結局、その、管理職になるのはやっぱり男性の方がなりやすい、買ったりとかしてるじゃない、一部とかやっぱり、ね。
まあ、結婚後出産されたりして、
そう。
人生設計的に、
うん。
そっちの方が多いってことですよね。
そうなんですよ。で、結局、その、女性は、じゃあ出産したら管理職になる道は閉ざされるのかみたいな話に なったとするとですよ。
うん。
そもそも、平等じゃないじゃん。
いや、平等って見れば平等なんでしょ、それは。公正ではないだけで。
あ、まあまあね。まあ、
男女の違いを理解した上で、
そうそう。
必要な措置を、平等に、
うん、
平等に必要な措置をしますって言った時の平等は正しいかもしれないですよね。
うん。うん、だもともとその平等と公正っていう話を先にしといた方がいいのかもしれないですけど、うんうん、先ほどグリンディさんが言ったようにね、平等と公正何が違うか。
うん。
というと、平等は分かりやすく言うと、すべての いかなる人に対しても同じものを均等に分け与えるっていうのが平等なんですよね。
だからジュースだとすると、お兄さんでも弟でもみんな同じ分分け与えますと。
う
ん、体の大きさ違うのにっていうことですね。
一緒っていうのが、まあ、平等、
うん
で。公平とか公正っていうのは、その人に合わせて、その量を変えるっていうのが、まあ、公正ですよね。うんうん、だから、まあ、よく例えであるのは、背が違う人に対して、同じ高さにするように、台を、こう、その人に合った台を、こう、分け与えることによって、みんなの目線を同じにしてあげますよ、みたいなことが公正で言われるんですけど、だから分け与えられるものは違うというのが、まあ公正という観点。なんですよね、
うん。
あんまりそんなに細かく日々考えてないですけどね、平等と公正は。
だいたい同じかな。
言葉のあや、
うん。そう。っていうふうに思うんで、
うん、
だから、その、平等っていう言葉を、そんな簡単に使っていいのかなっていう感じが最近すごくするんですよ。
ああ、言葉っていうところで、あれですか？
うん、そう。で、いや、だから、それが普通に今使われてるじゃない？なんちゃら平等とか。まあ、男女平等が一番よく聞く話なんですけど、うん、平等平等って言われるときに、最近、そこが、それ平等なのかな？って思うことが増えてきたんで、今日ちょっと平等について考えようと。
まあ、おそらく見方によっては平等じゃないんでしょう。物には複数の見方があるっていうことを多分案に言いたいんだと思うんだよね。
そう、そこなんです。
そう。
結局、今その法律だとかなんだとかっていろいろあって平等を歌ってるものっていっぱいあるんですよ。法律でも平等を歌ってたりするじゃないですか。うんうん、これは平等ですと。
法の元の平等ね。
そうですよ。うん、法の元の平等って、条件付けをした上での平等なんだよね、うん、結局。だから、完全体の平等ってこの世にはやっぱり存在しないだろうな。
まあ、
人一人一人、
まあそうでしょう。
生きてる環境が違いますし、うん、生活環境も違えば、生まれたところも違って、人々として同じ人間はいないって考えると、
でも、初任給って平等じゃないですか。
でも、会社によって違うよね。
その会社が提示してる、その、一人一人の従業員。
そう、だから、ホネストさんが言う完全な平等ってのは何を示してるのかっていうところを先に言ってもらった方がいいと思う。
多分、世界全体における平等っていうのはありえないなっていう。
まあ、それは、多分世界全体じゃなくて、すごい小さなことを言っても多分、見方が複数あれば、ありえないんですよね。
いや、そうそう、そうなんですよ、うん。と、そうなってくると、平等という言葉自体、おかしいなって思ってきません？
平等はだから、世界全体だっていうことじゃなくて、ある観点で見た時の平等っていうことを言いたいだけ。平等って、多分ね、そもそもの言葉として、数学的な言葉だと思うんですよ。
あ、数字で見ただけってこと、ね、
そう、数字で見て、等分したみたいなことを平等って言うんですよ。それを現実世界のものに当てはめてるからおかしいように思うだけで。
そう、そこなんです。そこなんですよ。だから平等って言葉を使ってほしくないんだよね。
うん、いいじゃないですか、それくらい。多めに見てあげてください
よ。平等っていうのは英語で言うとイコーリティなんで、もともと数学から来てるんですよね。
うん、
だから、そう。そこをどう当てはめるか、どう感じるかっていうところは現実のものに持ってっちゃって
るわけわかんない。難しいなって思ってるんです。うん、まあ、平等って言葉を使いたがるのもすごくわかるんですけど、うん、でも平等って突き詰めていくと平等ってないなっていう。まあ、だから数値的に等しい。1イコール1とかね。1たす1は2の平等イコールはわかるんですけど、人とか物に対する平等ってやっぱり根詰めていくと条件付けをした上での平等以外には考えられないとすると、本当の意味での平等ってないんだよね。
まあそれはないと思いますよ。てかそれは同じような言葉で正義という言葉があって、
はい、
そういう、 そうですね、それも人によって違うから、じゃあ何って話になるんですよ。まあ
ジャスティスと呼ばれる
同じなんですよ。おそらく、うん。
まあそうなんですよ。だから日本語って難しいよね。
まあ、英語でも同じだけどね、うん、これね。
だフェアとかさ、うん、その、なんか、均一とか、まあ、いろんな言葉、言い回しがあるじゃない、うん、その、共通とかっていうところとか。
まあ、一つ言えるとすれば、
うん、
同じだけ教育受けられないじゃないですか、みんな。
そうね。
で、そういう時に、平等に限らずね、いろんなこう、誤用して使ってる言葉ってたくさんあると思うんですけど、
うん、
平等って聞いたら、なんとなくみんなのイメージして、なんとなく均等にこう、割り振られてっていう、なんとなくイメージがあるから、
うん、
まあ、細かく突き詰めるとおかしいんだけれども、
うん、
まあ、話をね、手っ取り早くこう、まあまあまあ、これ平等に行きましょうとかですね、やっていくためのコミュニケーションするためには、やっぱりこういう風な使い方をしていかないと、
うんうん、
話にならないってなるんですよ。いや、これはね、こうこうこうで。
それ現実問題ね。
この数字でね、何パーでこういうふうに配分しないと、うん、みんな幸せになれないんですって説明をして、通じるかって言ったら通じない人の方が多いので。
まあそうね。
まあ一旦ここ平等でいいんじゃないですかとか言うと、ああ、うん、わかりました。みたいになって、そんなにこう、教育のレベルの差をね、ですね、感じずに、たくさんの人と話ができる。
うん。まあ、ただちょっと弊害はありそうだよね。
うん、なんかこう、うん、なんか使い方甘えなと思うこと、うん、言葉がですね、横行してますけど、
うん、
それ別にいいんじゃないと思いますよ。スローガンに書かれたりすると、うん、絶対突っ込むと思うんですけど、全国民、老若男女、そして、うん、学歴とか関係なくね、すべての人にその言葉を伝えていくってためには、割とみんなに浸透してる言葉、本当にの意味で違うかもしれないけれども、なんとなく広がるっていう言葉を使うっていうのはね、まあまあ、しょうがないのかなっていうのもありますよね。うん、
まあ一旦納得してもらってるね。まあ
ある意味の曖昧さというか。
曖昧さ。
うん。うん、すいません、まあ、グリーンティーさんの言葉を遮りましたけど。
いやまあ一旦納得してもらうっていう意味ではすごく、うん、使える言葉だと思いますけど、やっぱり、それだけで終わらしちゃうと、後でいろいろいざことも生むなっていう弊害もありそうだなと。まあ、
そう、そうなんだよね。うん、
だから、人によって平等の考え方が違うと、あれ平等って言ったけど、言ってること違うじゃないっていう意見が、多分そのうちふつふつと湧いてくる可能性もあって。
うん。
うん。それが、ま、国家間で違うってなったら、ま、さ、戦争につながるかもしれないし。
そうなんですよ。うん、だから、まあ、その場を納得させる意味での平等とかっていう言葉はすごく納得はできるんだけど、うん、結論から言うと、それって個々に、委ねられる、その認識の度合いのが絶対出てくるわけじゃない。違いっていうのが。ギャップがどうしても出てくる感じの表現なのかなと思っていて。そうなってくると、なんか逆に混乱を招かざるを得ないだろうな、後々にっていうふうにはやっぱ思うんですよね。
そうだね。
だから。
戦争とか起きたら嫌ですからね。
そうそう
そう。
そうい
う話をしてそうですね。あとは男女間の今も、完全に解決してないじゃないですか。男女間のその、雇用機会だったり、保障の問題だったり、社会で働くっていう意味で、完全に解決してないですよね。
うん、
そういう時にも、この平等っていうところの履き違えとか、詳細を突き詰めないまま議論したりすることで、
うん、
割と考えが衝突するってことは、まあ、確かにあり得そうですよね。
だから、まあ、日本語に限らずなんでしょうけど、曖昧な言葉ってやっぱりすごくいっぱいあるな っていう風に。
まあ、それはね、言葉、すべての事象を一言で表すのはなかなか難しいから。
まあ、不可能なんだけれども。
いや、僕はこういうの面白く使いますけど、ウィンウィンで行きましょうとかね。
そうそう。だから、仕事の場とかならね、すごくわかるのよ。うん、逆にあえて、オブラートに包んで、もやもやにさせることで、こっちに有利に持ってくなんてことはビジネスの世界では往々にしてあるわけじゃないですか。
あるわけ。テクニックですから。
それはまあ、わかるん、
ね。まあでもさ、今こういう意見が出てきたってことで、平等とか使われると、うん、それってどういう意味の平等なんですかって聞きたくなっちゃうケースが増えてくるかもしれない。
なるけど、めんどくせえやったなって思われてますけどね。まあまあ。
いやなんかそれを例えばスローガンにかけたりとかするとね、
うん。
うん、そこを説明できるかどうかねとその企業の本気度って変わってきたりするじゃないですか。
その企業に対するイメージって。だから、ある条件のもとの平等だったら僕は、まあ非常に分かりやすくていいと思っていて、その平等なら、まあ理解できますねっていうことは、世の中にはいろいろ溢れてると思うんですね。
うん。
まあ先ほどの法のもとの平等っていうところもありますし、あるんですけど、なんていうかな、説明できない言葉を使ってるのってやっぱ信用ならないなっていうのが、今回の話のね。まあ、根底にあってですね。
まあ、その場をね、取り繕うだけで、まあ、一時的に使うんだったら別に僕はいいと思うんだけど、なんかの企業のスローガンとかに入ってたりとかして、で、それをなんか曖昧なね、意味だけで使われていると、ちょっとどうなのなって思うことはありますね。
信念としてその言葉を使わないでほしいっていうこと
がね、うん。裏にちゃんとビジョンがあればね、いいんですけど。
そうなんですよ。うん、だから、それがちゃんと説明できるかどうかっていうようなお話なんですよね。で、
うん。うん
なぜこの平等という言葉に行き着いたかっていうところなんですけど、実はあるですね、投稿がきっかけなんですよ。
投稿、
はい、まさかの、うままさんの SNS に繋がるとは思ってなかったんですけど。
うん。繋がってきましたね。
顔本
そう、青か、顔本でね。
顔本、
まあ、Facebook で、はい、ちょっと、あまり見たくない投稿をこの前見てしまったんですよ。
はい。
私は別にフォローしてる人ではないんですけど、
うん、
まあ、多分、共通の友達が、その投稿にいいねをしたせいで僕の投稿に上がってきてしまったから、さっきの意識高い系の話ですよね。で、そこに書かれてたね、言葉が、厳密にちょっと覚えてないで、まあ、表現ちょっと違うところもあるかと思いますけれども、私が思い出してみる限りで言うと、電車に乗った時に、
うん、
私は電車の椅子に座って、周りを気にせずに、ずっと座ってる若者が許せません、という投稿があってですね。
あ、それ俺知ってる。
多分お二人は、
俺知ってるわ、それ。ああ、知ってる、知ってる。
見てるとは思うんですよね。
はい、はい、はい。わかった。
まだ見てないな。
あ、本当？はい、ぜひ見てもらいたいんですけど、うん、僕ちょっとその投稿に違和感を感じて、いろいろ考えていくと、この平等というところにちょっとたどり着いたんですけど、うん、私の中ではね。電車に乗った時、その席に座ってる若者が最近多いですと。で、座ってる分にはいいけど、座った後に駅に着くたびに、なんで周りを見渡さずに、ずっとこうゲームをしたりとか、寝たふりをして、こう、お年寄りが入ってきても譲らないんでしょうかと。ね。私は、その、電車で席に座って、駅に着くたびに、周りを注意して見ています。で、お年寄りが乗ってきたら、僕はすぐに声をかけて譲るし、妊婦さんが乗ってきたら、僕はすぐに、気を使って声をかけるように、なんか努力してますみたいなね。
うん。
だから、そういうことをしない人は信じられませんみたいな、
うん。
投稿があったんですよ。
うん。
気持ち悪っと思ってね。
何か思うことがあったんですかね。
なんかあったのかね。
平等に関してそこからなんか出てきたってことですか？
それでね、
うん、
まあ、僕の頭の中をこう言っていくとすごい時間がかかるんであれなんですけど、うん、結論から言うと、
うん、
だったら椅子座んなきゃいいじゃん。
うん。
って思う。ぜひね、コメントしてほしいですよね。
いや、僕、フォローしてないんでコメントできないんですけど。
あ、そう。
なんでこいつはそれをわざわざ Facebook に書いたのかな。
まあ、意識高い系なんですかね。
うん。だから今日の駆け上がりラジオは、総じて意識高い系の話に寄っちゃったんですけど。うん。いや、それがね、すごく違和感を感じて、いろいろ言葉について考えたんですよ。
あれですよ、ガールズトークみたいな感じで。
あ、そう
そう。こうなんです、どう思いますって、そういうコンテンツですよね。
うん。
で、それに対して、いいねをしてる人がいるのもちょっとびっくりでね。
まあ、いいんじゃないですかね。本当にいいねって思ったのかもしれないですよ。
それ Facebook でわざわざ言う必要あるかな。っていうか、ね、電車止まるたんびに、周りキョロキョロ見渡して、席譲る人探してるって、偽善者でしかないよねって思うんだよね。
まあ、だったら座らなきゃいいよねっていうのは確かにわかるね。
うん。じゃあなんでお前座んのっていう。うん、
まあ確かにそれは、なんとなく言いたいことはわかる。
で、いや、そこからの考え方からいくと、別に、その、お年寄りであろうが、普通の若者であろうが、電車に乗る料金は、みんな均一なんですよ。
電車に乗る料金も均一だし、その、うん、おそらく、席に座る確率も、均一なんですよね。
そこで平等が出てくるんですけど。これって基本的にみんな一緒じゃない？うん、でも、そのお年寄りとか、そういう人のために、ね、先ほど言った、その優先席があったりとか、うん、男性と一緒に乗りたくない人は女性専用車両があったりっていう、あえてそこで平等を崩してる場があるわけだよね。
で、さらに席に座りたいかどうかっていう確率もバラバラなんだよね。
だから、その人々によって、電車料金というものは均一、そこは平等だけれども、状況に応じて、いろんなものがこう絡み合う、ってくるわけなので、あなたの言ってる、あなたとごめんね、その Facebook で投稿した人が言ってることって、突っ込みどころ満載だな、なんなんだこいつ。絶対友達なんだよなっていう。
まあ、いや、そこまで考えてないだけ。
まあ、考えてないと思いますよ、きっと。きっと考えてない。
いいやつじゃないですか。うん、まあ、席ちゃんと譲ってね。うん、いいじゃん。で、周りに対して、たまにね、なんか俺ばっかり譲ってんなと。なんか、譲らない人の気持ちがちょっと俺わかんねえんだよっていう、ちょっと、おちゃらけた。
いや、そうなんだよ。いや、だから。
別に、いいじゃん。
君の、そうそう、君の意思で、僕は譲るようにしてます。と、なんで周りのやつはネタ振りとかして譲らねえんだっていう周りに対する攻撃は一緒に語っちゃダメでしょ。
まあね、ちょっと平等の話とは離れますけど、やっぱそこは別かもしれないね。
うん。
うん、
まあ、だからその後に別でしょっていうコミが入ってくると面白い。
う
ん、
そう。その。だから誰かコメントしてくんねえかな。
もうだってコメントする気にならないじゃないですか、もうそれ。コメントするメリット、
ね、
コメントするメリットがないもの。
いや、そうなんだよ。
流し読みで使ってるところだからね。
そうなんですよ。
別にその人も、
うん、
そこからさらに発展して、一人一人に迷惑かけていくみたいなことになるとちょっとね、おかしくなるんだけど、うん、
まあ
ね、言ってるだけですよね。
まあ言ってるだけだよ。うん、
だまあ別にほっときゃいいんじゃないかっていうふうになっちゃうんです
よ、ね。まあ、聞いたことわかりますしね。
そうなんです。ほっときゃいいんですけど、ちょっとね、つい読んじゃったものですから。
で、それが、そこから今日の深い話に入ってきた。
そう。ちょっといろいろ考えることがあったなと思って、うん、今日の、その、まあ平等ということをね、考えつつ、やっぱり意識高い系ってどうなんだろうっていうお話にさせていただきましたけれどもね。はい、はい。ということで、皆さんにも、周りにそういう人がいたらですね、ぜひ、根詰めて、その人と話してみると面白いかもしれませんね。ということで、うん、今回の平等のお話とさせていただきます。ちょうどでしたね。
はい。ありがとうございました。
はい。いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、エンディングです。まあ、コーナー振り返っていきますと、まず最初かけられタイムズが、意識高い系 SNS 投稿ランキングということで、まあ、まさに取り上げていただきました。うん、まあ、ちょっと総じて感じたことは、まあ、こういった投稿ができるっていうのは、やっぱりこの SNS というかインターネット社会のいいところなんですよね。個人が投稿できる。個人が自分の意見を発信できるっていうことは、ポッドキャストも含めてですけども。ただ、相手、受け手に対してどう伝わっているのかっていうのを、いまいち考えずに投稿しちゃうケースって、まあ、なきにしもあらずだなと、思いまして、
うん、
まあ、この意識高い系の投稿に限らずですけども、こう投稿した段階でやっぱり喋って、実際に喋るのとはちょっと違うんですよね。実際に喋るって場合は、相手の顔色を伺いながらちょっと軌道修正できるんですけど、ねうん、投稿ってなると、特に長文になればなるほどね、自分の思いでぐわーっと話し、うん、書いちゃうっていう。まあちょっとそういうところが、若干ちょっと見直してね、どういうふうに相手に感じられるのかっていうのをちょっと意識しながら、そこの意識を高めてね、意識高い系の投稿でも何でもいいんですけど、やってもらいたいなと。
シェアされてしまうと、本当に自分の知らない人が読んでるっていう、うんその辺の意識もね。
そう
ね。あとツイッターとかでよく、自分でそういう風にツイートしてしまって写真もアップしたら、うん、まあ、最悪のケースで逮捕されてしまうとかっていう事件が ね、
う
ん、まあ過去にもあったように、うん、そういう人たちって、まさか見ず知らずの人が読んでるだろうって、思ってないからそうなって。
うん。
ってしまうその意識が低いからそうなってしまうっていうのがありますからね。
うん、高いのか低いのか分からなくなりますからね、そうするとね。
そうですね。うん、ね
はい。まあそういった、ところをちょっと感じさせる内容だったかなと思います。まあそして、井戸端カオス、平等についてということで。
うん、
まあこれも、平等という言葉の曖昧さから始まりですね。最終的には、うん実は身近な人物の Facebook の投稿の話だったというね。
そうなんです。さっきのね、発言すいません。ちょっと僕もヒートアップしてね、
はい、
だいぶディスってしまいましたけれども、普段生活してる人に対してそんなこと思うわけではないですからね。うん、皆さん、そこだけはちょっと注意していただきたい。だから、別に、平等じゃなきゃダメだっていうことを言いたいわけじゃないです、今回。
そう、僕もそう思っていて、うん、結局、平等と個性みたいなところって、まあ、相反する、考え方になってくるから。
だから、うん、あえて、区別をつけなきゃいけないところって絶対あると思っていて、うん、それこそ、ね、その女性専用車両もそうですし、優先席とかもそうですし、うん、いろんなところで、ここは、こういう条件の人が入れるものなんですよっていうのを決めることっていうのは、僕はこの世の中を生きていく上では非常に重要なことだと思っていて、
うん、
その存在意義は、必ずあると思ってるんですよ、うん。だから、平等じゃなきゃいけないじゃん。平等っていうんだから平等じゃなきゃいけないじゃんっていうことではなくて、平等って言う、なんか、すごい、僕は平等が好きですって言ってるのに平等じゃないじゃんっていうやつが嫌いなだけでね。うん、
まあ、そうだね。その、うん、意味も理解せずに言うっていうケースが、まあ、あまりに、まあ、気軽にちょっと言うぐらいやったら別にいいと思うんですけども、うん、何かの根幹に関わるようなところでそういったことを言われるっていうのはちょっと、あれかなというところですよね。うん。まあ、難しい問題ですよね。平等。どこを平等にして、多様性だという言葉が最近流行りじゃないですか。
うん。
だけど、やっぱり、多様性もちろん大事で、そういう人が、いろんな人がいるっていうのを認めるっていうことが大事っていう概念はわかるんだけど、やっぱり、行政とかさ、なんかの、その商売をする上でさ、どっかでやっぱりここは均等にっていう見切りをつけなきゃいけないところがあって、
うん、
でそこはやっぱ平等っていう仕組みをちょっと入れることで、そのモデルを単純化するみたいな作業が必要になるんで。
そうですね。
はい。
う
ん、まあそこをうまく、やれるっていう、やれるように、まあ私たちね、考えていく。まあそれが大事なのかなというふうに。
だから行政がそういうことを言うときも、うん、まあそこに注意してもらってっていうことですね。
うん、そうですね。
三、はい、人これかなり考えてると思うんですけど、
うん、
同じ投票で物事を考える人ってそんなにいないっていうか、まあ時間もないしね。
うん。
そうね。うん。
普通になんか仕事して遊んでってやったら、まあ、改めてこういうことを考えるってことはなかなかないとは思うんでね。
うん。
難しいかもしれないですけど、
うん。
まあそういう方々のためにもね、こういうポッドキャストで我々こんな話してますっていうのも、うん、あ、こんなちょっと変わった3人いるな、みたいな。
うん。
感じではあるけれども、内容自体はね、ちょっと聞いてもらえると。
そうですね。
なんか、そうですね。嬉しいなという気はしてますよね。
まあ、このかけらじを聞いてね、何かしら、まあ一つでも皆さんのなんか気づきとか、なんかきっかけになればね、それはもう私たちの配信した価値がある。
意識高い系じゃん、
はい、思いますけど。
思われてるかもしれない。
そうね。お前たちこそ意識高い系じゃんっていうね。うん、
そうそう、上からね、ものを言ってみたいな。うん、
まあ、意識高い系ティードリンキングトーク。まあ、あくまでティードリンキングトークなんで、これ僕らは、ね、配信してますけど、誰かに伝えようと思って配信してるわけじゃないって。
そうそう。井戸端会
議みたいなもんですか？どちらかというと、私たちの中のこの会話をそのままだら流ししているみたいなイメージも、まあ、多少、ね、
編集もなしにね。
そうですね。
はい、そうじゃないと、身内というか、共通のね、友人のことをわわ言ったりしないですから。
はいはいはい。まあ、なので、そういった観点でね、ちょっと聞いていただいて、少しでも何か皆さんのね、得になることがあればと思って配信しております。まあ、こういった今日の議題なんかに関してもですね、いろいろご意見を募集してますので、まあ、お寄せいただきたいと思います。駆け上がりラジオでは番組に対するお便り、メッセージを募集しています。Twitter の DM や E メールにてお送りください。Twitter ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com、もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りを送りください。ということです。はい、ということで、228回も、これでおしまいになります。うん。あと残り4回ですね。
今年はね。
今年はね、4回になりますけど。皆さん2015年悔いなく生きてますか？
ないね。
悔いはない。
悔いはない。
しっくりきてない。2015っていう言葉がしっくりきてないので、ね、もう終わってしまうと
は。早いね。はい。ということで、まあ、早いですけど、私たちあと4回また2015年頑張っていきますので、よろしくお願いします。お送りしますのは、私、グリンティーと、
ママと、
オネストでございました。
はい。では、さよなら。
さよなら。
さよなら。